ラジオラビートで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビートがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカルパーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6 メガヘルツラジオラビート。
はいどうも、お全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日夜11時のピンクカルカル番外編です。もうすぐ夜の12時になりますけども、番外編は12時の番組終了後も引き続き収録して後日ポッドキャスト配信されます、この番組では皆様からのメッセージを募集しております。電子メールのアドレスは 786@loveat.co.jp までお願いいたします。テーマはね特にないけど、なんかないかな。あ、さっきの、滋賀県の68歳の議員さんがなんか暴言を吐いたっていうことで、最近腹が立ったこと、あなたの最近腹が立ったことを教えてください。はい、ね、ピンクカルカル宛てに送っていただけたらと思います。メール、いただきました。ニャンダムユニコーン、名前伸びた、ニャンダムユニコーン、ありがとうございます、お疲れ様です、これはナウな老若男女にバカ受け的な話なんですが、先ほど大感動の、鉄血のオルフェンズ、鉄血のオルフェンズってなんだろう、鉄血のオルフェンズ第1期最終回がついに終わりまして、その水戸黄門的、完全懲悪なエンディングでスカッとしました。今回のシリーズは虐げられた仮想の労働者たちが傲慢な支配者たちを叩きのめすという話でして、最初と最終話だけ、見るだけでもものすごい爽快感を得られます。理不尽なことが多い世の中なので、こういう正義は勝つという話はやはりストレスも吹っ飛びすっきりします、ということでね。鉄血のオルフェンズ最高だよね。何かわかんないけど、あの水戸黄門的なやつね。ちょっと待ってね、調べる、鉄血のオル、予想検索予想で出てきた、機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ、へえ、うーん、見てない。あのさ、あのいいよね、僕もすごいわかるよ、あの水戸黄門的なやつとかさ、こうなんか弱そうな感じなんだけど実際は強いとかさ、実際はすごい人みたいなこととかもすごい好きだし、もう本当に最終的には正義は勝つんだよっていう感じもすごい、好き。子供の頃とかすごいなんか好きだった。なんか思い出せないけどさ、アニメとかでもそういうパターンってよくあったと思うし、あと子供の頃見て、あ、いいなって思ったのがあのスーパーマンだよね。外国のね映画かドラマか知らないけどさ、映画とか、ドラマやってたか知らないけど、記憶になんとなく残ってるんだけどさ、なんかあのスーパーマンの主人公って普段はなんか弱々しい感じじゃないですか。それがさ、スーパーマンに変身するとすごく強いわけでしょ、で助けた女の子とかはどういう内容だったっけ、普段のそのスーパーマンになる前の人のことはバカにしてたりするんだけど、スーパーマンのことは好きみたいな、でも同一人物だよその2人みたいなさ、なんかああいうのすごい好きだったしさ、なんかね、いいよね、全然関係ない話してますけどもね。鉄血のオルフェンズ最初と最後見るだけでも爽快感が得られるっていうことでね。別に僕アニメ嫌いじゃないしね、まあ好きな方だしね、なのでちょっと見てみたいけど、 本当僕見る時間ないわ。まあでもね、ちょっと機会あったら見ます。こういうのね、社交辞令的になりがちだけどね、見るようにしますんでね。はい、メッセージありがとうございました。
存在自体が冗談半分なやつだと思っていたが、まさかこんな卑劣な罠を仕掛けて強引にてめえの番組を聞かせるなんて。貴様それでも本当にラジオ番組のパーソナリティか。ピンクカルカル、
ほんと最近アニメ見なくなったな。だって録画してもさ、見ないままずっと録画なんか溜まってんだよね。あれは良くないなと思って、もう撮るのもやめましたけども、最近というか、前回を見てしまったんで、今回も見ようと思って、ジョジョシリーズ、ジョジョの奇妙な冒険シリーズのね、新しいものが4月から始まったということでね、この辺やるのか分かんないけど、 BS にあったんでね、録画予約はしましたけどもね。今日はもう放送終わってるのかな。今収録なんでね、まだ放送前なんですけどもね、ちょっとあれ楽しみだなと思いますけどもね。さあ、カルカヤサトシがお届けしておりますピンクカルカルですけども、コンドーム装着時の気まずさを音と光で解消、コンドムーディーっていうものがね、ネットにあったんですけどもね、コンドーム製造メーカーの岡本がコンドームケース型デバイスとスマートフォン連動アプリの2つで成り立つムード盛り上げデバイス、コンドムーディーを開発しました。コンドーム装着時には時間がかかり、パートナーとのムードが壊れてしまうため、その解決策として開発。ケースからコンドームを取り出すと、同時にスマホ側でアプリが自動で立ち上がり、ムーディーに光と音の演出。コンドームケース型のデバイスがスマートフォンアプリと Bluetooth で連携し、ケースからコンドームを取り出すと、音が鳴るっていうことですけどもね、加速度センサーによりベッドの振動を検知、揺れに合わせて光と音がシンクロする機能も搭載。ちなみにコンドムーディーは研究開発用のもので、今のところ発売の予定はないっていうことなんですけども、面白いよね、こういうところでもこうなんか未来のものが出てくるっていうのは面白いなと思いますけどもね。なんか四角いね、おしゃれな、コンドーム1個ぐらいのサイズを分厚くした、1個が入るだけのケースなのかな、ケースで上にボタンがついててね、そのボタンをピッと押すとピシュッてコンドームが出てきて、でその、ボタンを押すと今度スマホ側が立ち上がって、音とメロディーでムードを盛り上げてくれるっていうことですけどもね。確かにコンドームつけてる時間っていうのはね、なんだろうね、それまでがすごい盛り上がってるじゃん。あそこだけちょっと一瞬冷めなきゃいけないじゃん。ちょっと冷静にならなきゃいけないじゃん。あれがね、ちょっと昔風俗行った時にさ、なんかいつの間にかつけたりするじゃん。あれすごい上手だなって、まあどうでもいいことですけどもね。これまあ発売はされないってことですけども、いいなって思うのがね、まあこの、その音と光で盛り上げるって、あんま盛り上がらない盛り上がるのかとは思いますけども、これのいいなって思うのは、加速度センサーによりベッドの振動を検知、揺れに合わせて光と音がシンクロする機能も搭載っていう、なんか面白いような、すごいような、バカバカしいような、なんか良くない？こうさ、ベッドの揺れでさ、ピストンが激しくなってくると、音もだんだん激しくなってくるとかさ、メロディーも激しくなってくるとかっていうのはすごく面白いんじゃないかなと思いますけどもね。これもう開発できそうじゃない？っていうか、あるのかな？ないか？どうなんだろう。睡眠アプリじゃないな、逆、目覚ましアプリでさ、枕の横に置いておくと、で、人間レム睡眠ノンレム睡眠を繰り返しているわけですけども、 で、例えば、7時に起きたいっていうと、6時半から7時までの間で、人間の眠りが浅いところを検知して、スマホがね、人間寝返りを打つときは眠りが浅いときなんだよね。だからベッドが振動したときは眠りが浅くなってきているときっていうことなんだろうね、きっと。でそのときに耳元で小さな音からね、こう音がアラームというか音がスタートし始めて、一番眠りが浅いときにねスタートし始めて、目覚めよく起きること、眠りが深い時に起きちゃうと目覚めが悪いんで、あー眠てーってなるんで、眠りが浅い時に起こ、ね、静かな音で徐々にちょっとずつちょっとずつフェードインしていく、大きくなっていくんですけど、あのアプリが素晴らしくてね、僕も使ってるんですけどもね、まあ僕もおっさんなんでね、目覚まし使わなくても起きちゃうんですけどもね、割と。でも寝てた場合にね、ほんと自然に起こしてくれるんだよね。チュンチュンチュンチュンチュンって、どういう曲か忘れたけどね、今ポッドキャストだから僕が音痴なわけじゃなくてね、適当なメロディーですけどもね、そういう曲で、どういう曲で、こう自然に起こしてくれる感覚がすごく心地よくて、で、あんな小さい音で起きるんだし、やっぱり本当にスマホのね、こうベッドの振動を検知する能力っていうのは大したもんだなって思うから、それを利用してこのベッドの振動を検知して、このセックスをね、拾い上げてくれるっていうのは面白いよね。そういうアプリあるのかな。いや出してほしいわ。で振動が収まったら多分いったってことじゃん。でね、それまでの時間が出たりさ、運動量が出たりさ、消費カロリーが出たりさ、こう自分のね、こうヘルスケアというかね、健康のねケアにもいいんじゃないかなと。まあくだらないっちゃくだらないけど、いや素晴らしいなって思いますけどもね。カルカヤサトシでした。Oh